私の愛する家族やまた友人が救われてほしい、そういった思いは本当の救いというものを理解したものなら、つまりクリスチャンならば全てのものに共通する思いであろうと思います。そうですよね。じゃあそのために私たちは何をまたどのようにしていけばいいのか、今日の聖書の箇所はまさしくそういった私たちに必要なパウロからの勧めであり、また彼自身の証でもあります。というのは、ひょっとしたら私たち、この神様のことを何とかして理解してもらいたい、伝道すべきだ、この人たちに救われてほしい、そんなことを考えてはいても、じゃあ具体的に何をどうすればいいのか、そういうところでつまずいてしまっているのかもしれません。今日私たちが今日のこの聖書の箇所、第一コリントの9章の19節から27節、第一コリントの9章の19から27節、そこの箇所から学んでいきたいことは、幾多の人を救いに導いたあのパウロが、少しでも多くの人たちを救いに導くために、どのように考え、どんな風に行動していたのか、そのことを見ていくわけです。それを学ぶことによって、私たちももっともっと多くの人に対して効果的に福音が伝えることができるようになることを願いますし、何よりも私たちがしっかりと与えられた目的というものを見据えて生きていくことができるようになることを願います。まずはじめに、今日与えられました箇所の最初の部分、第一コリント9章19節から22節までをお読みしたいと思います。19から22、恐れますけどこの場所を購読をしたいと思いますので、皆さんで偶数の説を読んでくださいますでしょうか。19から22までです。新約聖書の301ページになります。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するためにすべての人の奴隷となりました。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。それはユダヤ人を獲得するためです。律法の下にある人々には、私自身は律法の下にはいませんが、律法の下にあるもののようになりました。それは律法の下にある人々を獲得するためです。律法を持たない人々に対しては、私は神の律法の外にあるものではなく、キリストの律法を守るものですが、律法を持たないもののようになりました。それは律法を持たない人々を獲得するためです。弱い人々には弱いものになりました。弱い人々を獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。それは何とかして幾人かでも救うためです。ここの箇所をご覧くださいますと、パウロが少しでも多くの方たちに救われる、多くの人たちが救われるために考え、そして実践したことの第一番目っていうのが見えてきます。それは自らが使えるものとなったということです。というのは、19節ご覧くださいますと、パウロは奴隷となりましたという言葉を使ってますよね。実はこの言葉は、奴隷にするとか、隷属させる、奴隷のように服従させるとか、つまり使えるっていうことの強い、より強い表現なわけです。実はここでパウロは自分が実際の身分として、つまり自由人や、その当時いた自由人や奴隷としての奴隷になった、そんなことを話しているわけでもありませんよね。また、自分が救われてほしいっていうその人の言いなりになったと。いうことをここで教えているわけでもありません。ここでパウロは、またパウロが言わんとしていることっていうのは、その人の必要を満たそうとした、あるいはその人の必要を満たすために自らが犠牲を払ったということなんです。どうしてそんなふうなことがわかるかと言いますと、例えばイエス様があるときこんなことをおっしゃいました。マルコの福音書の10章で、私が来たのは使えられるためではなく、かえって使えるためである。また多くの人 人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのですって。そんな風にマルコの福音書の10章の45節でイエス様をお話になっておられます。イエス様はここでご自分の場合の使えるということの実践について教えてくださってるんですよね。多くの人たちの救いのために、本当の必要に応えるためにご自分の命を犠牲にするんだって、つまり罪の贖いのために自ら進んで私は十字架に貼り付けになるんだということについて話しておられるんです。またパウロはこのイエス様の十字架についてフィリピ書でこんな風に説明してくれています。あの有名な箇所ですけども、フィリピ書の2章の6節から8節、フィリピン2の6から8、そこをご覧くださいますと、キリストは神の御姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるって言うんですよね。使えるものの姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人々としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのですって。ここで使えるとか、また従うとかっていう言葉が出てきましたよね。つまりイエス様がご自分の身をもって教えてくださったこと、またパウロもそれをよく理解していたこととして、いろんな人たちに使えるってことは、その人たちの本当の必要を満たしていくということであり、そしてそのためには犠牲を払うことさえ厭わないということなんです。そう考えますと、私たちもまだ救いに預かっておられない人たちのために、その人たちにとって何が本当に必要なのかということを、私たちの側で真剣に考える必要というのがありますよね。だってその人たちに尋ねても、その人たちは言うかもしれないじゃないですか。私の一番の必要は経済的な問題の解決だって。また別の人は健康上の問題ですっておっしゃるかもしれません。実際にイエス様が地上にいらっしゃった時もそうでしたよね。すべての人間には神様との和解が必要であり、罪の許しというものが必要であったにもかかわらず、その当時の人たちは目先の経済的な問題や病気や怪我からの回復、そういったことを求めてイエス様のもとにたくさん集まってきたわけでしょ。自分たちにとってはそれが一番必要だというふうに感じてたんです。そのことというのは2000年前の当時も今もそんなには違わないと思います。だから私たちはそういった人たちに語り続けないといけないし、また祈り続けないといけないんですよね。その人たちが本当の必要に気づいてくださるように。確かにここにおられる皆さんというのはもうそういったことを十分実行しておられると思います。祈り続けることというのはもう当然として、一度か二度、いや、あるいは何度も何度も神様のことを分かってもらおう、救いについて理解してもらおう、そんな風に考えて何度もいろんな人たちにそういったお話をされていると思います。でもそれが拒否されたからといって、私たち簡単に諦める、私たち諦めるわけにはいかないですよね。何度も同じことを話し続けることが最善ではなくても、何か別の方法で何とかして分かってもらうための努力っていうのが必要ですよね。誠意っていうのは必要かもしれません。直接話すことが無理なら、手紙を書くとか、また折に触れ、いろんなチャンスを探そうとするとか、いろんな努力が私たちは必要です。知恵も必要です。実はそれこそが使えるということでもあるんです。第一ペテロの3章の1節から2節で、ペテロはこんな風に妻たちに対して教えてくれてます。同じように妻たちよ、自分の夫に服従しなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためです。それはあなた方の神を恐れかしこむ清い生き方を彼らが見るためです。 そんなふうにあるように、語り続けることができなくても、直接的には福音を語ることができなくても、私たちはできることがあるんですよね。その人の救いのために。妻たちよというふうにありますけど、これは決して、女性たちに対してだけ有効なことではありませんよね。男性たちも、また、独身の人たちに対しても、ある意味において私たちはこういった証というものを用いるんですよね。大事なのは、私たちの神を恐れかしこむ清い生き方をどんな風にして、周りの人たちに理解していただくか。それ以前に、私たちが神様を恐れかしこんで、清い生活を、神様に喜ばれる歩みを出していくことが必要なんですよね。いつの間にか私たちは、その大事な目的を、また務めを忘れてしまって、いろんな愚痴や陰口を周りでこぼしてしまってはいないでしょうか。喜んでいなさいと教えられているにもかかわらず、ため息をついたり、こう落ち込んでしまったりしてしまっている時じゃないでしょうか。また神様でなく別のものを恐れたり優先したりしているような、そんな風な生活を送ってしまってはいないでしょうか。清さを求めるような、そんな風な歩みでない、清さ以外のものを求めるような、そんな風な歩みをしてしまってはいないでしょうか。またいつの間にか私たちは無言の振る舞いなんて言葉が今先ほどありましたけども、そんな風に直接的には福音を語らないっていうことが当たり前のようになってしまって、福音を語るチャンスがあるにもかかわらず、いや、その福音を語るチャンスを作ろうとしないで、みすみすそれを見過ごしてしまってはいないでしょうか。大切なのは、私たちが無言で従い続けることじゃなくて、相手が救われることなんですよね。十九節にまた戻っていただきますと、私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために、すべての人の奴隷となりました。あるように、確かにパウロに自由がありました。これはもう何度も何度もこの直前の箇所で見てきましたもんね。私には自由があるし、いや、それ以上の特権が、権威が与えられてるんだ。そんなことをパウロはこの9章の前半で何度も語っていたわけです。しかし彼は自らの選択で進んで使えるものとなったんです。私たち人間というのは往々にして人に使えようとするよりも使えられようとします。十二弟子たちもそうでしたよね。すぐ目の前に神でありながら全ての人に使えようとしておられたイエス様のことを見ていながら、彼らは自分たちの中で誰が一番偉いかなんていう、そんな風な話をしてたわけでしょ。ルカの福音書の22章あたりなんてご覧くださいますと、イエス様はこれから十字架にかけられて殺されるんだっていう、そんな風な話をしているにもかかわらず、その話が終わった直後に彼らは、誰がこの中で一番偉いのか、弟子たちの中で一番偉いのは誰かなんていう、そんな風な話をしているわけなんです。また、罪を犯す前のアダム。彼は神様に対して従順に仕えていましたが、罪を持ってしまった後のアダムというのは、神様に逆らうようになってしまいましたよね。神様の声を聞いて彼は隠れました。すぐに出ていくことはしなかった。もうすぐにその罪の影響というのは現れてきてるんですよ。そして、神様に対してその罪を問われたときに、言い訳をして、あなたが作って、あなたが私に与えてくれたこのエヴァが私を誘惑したんですよ。神様に間接的に責めるような、そんな風な言い訳も彼はするわけです。またその妻エヴァも罪を犯す以前は神と夫アダムに対して従順であったに、あったのに、罪を犯してからは神にもアダムにも逆らうものになってしまいました。確かに私たち人間のうちには自分こそが一番に会いたい。そんな風な気持ちがあり、また人に仕えてもらいたいっていう思いがあります。私たちそういった思いに身を任せ、 自分の思い通りに人が動いてくれることを期待し、そうならないことで腹を立てたり怒ったり、また他人を責めたりもできますけれども、ぜひそんな時にイエス様の名の模範というものを思い起こして、冷静になって考えてみてほしいんです。一体自分とは何者なんだろうって、果たして本当に、つまり聖書を見た時に、自分は人に愛されるべき存在なんだろうか、人に仕えられ人に高く評価されるような、そんな存在なんだろうか、よくよく自分の心の中を見てくださった時に、そうじゃないって、そんな自分はそんなにすごいものじゃないっていうことを、御言葉を見れば見るほど明らかになってくるはずです。またそれと同時に、一体自分は何を一番に優先したいのか、そのことを考えるべきじゃないでしょうか。自分と話をしている、また自分といろんな関係を持ってくださっている、その人が救われることを、また成長してくださることを一番に願うのか、それとも自分が仕えられることを、尊敬されることを、敬われることを望むのか。私たちが怒っているとその時に、なぜこの人は自分の思い通りに動いてくれないのかって、そのように失望しているその時に、その理由というものを考えていただきたいと思います。そしてそのことを私たちが本当に受け入れられるかどうか、自分が周りの人の救いや、また周りの人の成長を願っているのか、それとも自分が高く評価されること、高く扱われることを願っているのか、どちらがを私たちが最優先するのかということによって、私たちの本当の願っているものというのが明らかになりますよね。またパウロは自らの選択で使えるものになりました。彼はそれだけではなく、積極的に使えることを心がけたんです。19節ご覧くださいますと、私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために、すべての人の、というふうにあるんです。すべての人の奴隷となりました。そしてその後、20節にある、ユダヤ人や、立法の下にある人たちや、21節の立法を、持っていない人たち、22節にある弱い人たちというふうに続くわけです。22節の最後の部分には、それは何とかして幾人かでも救うためです。ありますよね。パウロはただ単に、いろんな人たちの必要のために使えることを選択したというだけではありません。彼は、それこそがいろんな人の、多くの人に福音を伝え、救いに導くための最善の方法であると考えたがゆえに、積極的に、そして必死になって、それを実践し続けたんです。使えるというのは、ある時だけ、また少しだけ、実践しようとするんだったら、簡単にできます。しかしそれを継続的に、また積極的に行い続けるというのは、私よく知ってます。それに決してたやすいことじゃないですよね。彼はそれを、なんと継続して、積極的に実践し続けたっていうんです。だからこそ、パウロという人物を通して、多くの人たちが救いに導かれたんですよね。パウロは使えるというその選択を、自らの選択で、また積極的に行いましたけども、それだけではありませんでした。彼はその選択というものをすべての人に対して実践したというんです。19節に、私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために、すべての人の奴隷となりました。また22節ご覧くださいますと、弱い人たちには弱いものになりました。弱い人々を獲得するためです。すべての人に、すべてのものとなりました。それは何とかして、幾人かでも救うためです。とある通りです。 彼はいろんな人たちに福音を語るときに、この人には救われてほしい、この人には福音を語りたい、この人だったら福音を簡単に聞いてくれるだろう、受け入れてくれるだろう、そんなふうな襟好みをしなかったっていうんです。相手が自分の肉の同胞であるイスラエル人であろうとなかろうと、どんな環境にいる人たちであろうと、どんな人物であろうと、人が救われるために襟好みをせずに、どんな人物にも仕え福音を語っていったっていうんです。少し前に私たちはこの先生のメッセージから、パウロが自分の肉の同胞であるイスラエル人たちが救われるためには自分が滅んでもいい、永遠の滅びに至っても構わない、そんなふうなことさえ彼は考えていたんだなんて、そんなことを私は確かに見ました。けれどもパウロがじゃあしなかったことっていうのは、救われてほしい、自分の命と引き換えに、永遠の命と引き換えに救われてほしいと願ってたイスラエル人たちのためにだけ伝道しようとしなかったんですよね。いろんな人を選んで、あの人はイスラエル人だ、じゃあ福音語ろう、あの人は異邦人だ、じゃあ福音語らなくてもいいかな、そんな熱心に伝道しなくてもいいかな、そうは彼は考えなかったんですよね。彼にとって伝道の対象というのは自分の愛するイスラエル人、また家族友人たちだけじゃなかったんです。そのことを考えると、私たちもひょっとしたら伝道の対象というものを自分のごくごく親しい人たちだけに限ってしまっているんだとしたら、私たちの側で福音を伝えるという、私たちを通して多くの人を、より多くの人を救いに導くことをしてくださっているその神様の御心を損なっていることになりますよね。また第2番目、少しでも多くの人が救われるためにパウロが考え実践したことの第2番目というのは、それはしっかりと目的を持って全てのことを行っていたということです。私たちも同じようにしっかりと目的を持って全てのことを考え行動していかないと、いつの間にか表面的なこの行動ばかりに焦点が当てられてしまうこと、そんなことがあるんじゃないでしょうか。23節ご覧くださいますと、私は全てのことを福音のためにしています、それは私も福音の恵みを共に受けるものとなるためなのですと。パウロはいつもしっかりと目的を持って考え、その目的に基づいて行動していました。ここの御言葉をご覧くださいますと、彼は全てのことを福音のために、つまり少しでもこの福音が前進することを考え、より多くの人たちに福音が述べ伝えられることを願い、より多くの人たちが救われるために行動していたんだということがわかります。パウロの福音宣教に関連してこんなふうなエピソードがあります。ガラティア書の1章の6節から9節あたりご覧くださいますと書かれてあるんですけれども、ある時にパウロはイエス様が語っておられたのとは違う福音というものを耳にします。そんなふうなことニュースを聞いて彼は激しく憤ります。ガラティアの1の9節なんかご覧くださいますと、そのものは呪われるべきですという、それほどまでに厳しい言葉でもって、その違った福音、つまり行いによる救いについて、そんなふうなメッセージを語る人たちのことを激しく攻撃してるんです。でもフィリピの一章ご覧くださいますと、悪い動機で福音を語ろうとする、福音を語っている者たちがいました。パウロを苦しめようとして福音を語られていることに関しては、彼は大して大きな問題とは考えていないようでした。寛容にそれを理解しているんです。つまりここでもパウロの優先事項はというと、正しい福音であり、いろんな人たちがそれを通して救われることだったんです。でそのことがはっきりとわかるんですよね。実に彼の態度っていうのは一貫してるんですよ。すべてのことをパウロは福音のために、つまりいろんな人たちが救われるために、そのことを願い、そのことのためにいろんなことをしていたっていうんです。 またパウロはこの第一コリントの9章の23節で、実は全てのことが福音のためだけにしていたんではないということを話してくれています。23節もう一度ご覧くださいますと、私は全てのことを福音のためにしています。それは私も福音の恵みを共に受けるものとなるためなのです。そんなふうにありますよね。パウロは実は自分自身の祝福のためにも、つまり自分自身の益のためにも福音を語っている、そんなことをここで教えるんです。ではここで書かれている私も福音の恵みを共に受けるものとなるためとはどんな意味なんでしょう。皆さんもよくご存知の通り、聖書が教える福音あるいは救いというのは、ただ単に私たちが死んだ後効果を発揮して、本当だったら永遠の滅びに行かなければいけないところを神様が天国に入れてくださる、それだけのことだって、そんなふうな理解を皆さん持っておられませんよね。私たちが今神様との和解を成したことによって、私たちは今神様の守りのうちに生かされていることも、そして神様の御言葉を通して、またうちに与えられた聖なる神様を通して、私たちの歩むべき道、それを神様によって導かれているんですよね。そして神様が私のようなものを用いて神様のご計画を成してくださる、私たちを用いて人を救いに導いてくださる、それも全部神様の救いの御業の一部分であり、それも福音なんですよね。良き知らせなんですよね。ある時には問題が与えられます。私たちが苦しみを受けることさえも神様のご計画であり、私たちを成長させるために神様がしてくださっていることであるなら、それも救いの一部分なんですよね。福音の一部分なんです。よく神学的には義人とか義と認められる、イエス様を信じた時に罪のある私たちが義と認められる、そんな義人と聖か、日々キリストに似たものへと変えられていく、そして栄華といわれるあのキリストの栄光の体と同じ姿に変えられる、そんなふうなことが言われますけれども、そのことをここで教えているんです。ちょっと皆さんのフィリピ書の一章をご覧くださいましたでしょうか。フィリピ書の一章の6節でパウロはこんなふうにその救いについて教えるんです。新約聖書の350ページになります。フィリピ書の一章の6節、あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。神様は私たちを救い出してくださっただけでなく、その後も私たちをお守りくださり、完成へと確かに導いてくださるんだっていうことです。だからパウロもこの後の2章の12節で、そういうわけですから愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら恐れおののいて、自分の救いを達成してくださいなんていう、そんな風な表現が出てくるわけです。自分の救いを達成してください。そして、ピリピの3章の12節で、3の12で、こんな風に言うわけです。私はすでに、得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。つまり、いつの日か神様から与えられるはずの完全というものを期待して、私は歩んでいるんだということをパウロは強く訴えるわけです。ということはですよ、私たちがより成長するために、またより祝福をいただくためには何をすべきなのか。パウロはここではっきりと私たちに教えてくださっているんです。それは伝道です。この福音というものを語り続けていくことです。もし私たちが この部分を怠けたり、また無視したりするなら、おろそかにしたりするなら、それは神様が私をになそうとしてくださっている大切な祝福の一部を自ら放棄してしまっていることになってしまうんじゃないでしょうか。以前に学びましたように、ここの話の流れというのは、コリント教会から質問があった偶像に捧げられた肉を食べることに関してのそのパウロの返答の一部分です。このことを質問したコリント教会のメンバーは、偶像に捧げられた肉を食べることが良いのか悪いのか、そのことに関してパウロからの答えというものを期待していました。しかしパウロからの答えというのは、偶像に捧げられた肉を食べるか食べないかということだけではなく、もっと周囲に気を配りなさいと言いました。他人のつまずきとならないようになりなさいということでした。そのことが例えば第1コリントの8章の8節9節あたりに書かれていましたよね。第1コリント8章の8、9、しかし私たちを神に近づけるのは食物ではありません。食べなくても損にはならないし、食べても益にはなれません。ただあなた方のこの権利が弱い人たちのつまずきとならないように気をつけなさい。そんなふうにあるんです。私たちも陥ってしまいがちなのは、目先のこのことを行うのは神様の御心を損なってしまうだろうか、これはどうだろうかというふうに考えて、神様に対していつの間にか消極的に従っているような形になってしまうことです。そうじゃなくて、神様は私がこれを実行することを喜んでくださるんだ、私にはこんな務めが与えられているんだから、このためにこうしたらどうだろう、ああしたらどうだろう。今日特に教えられているのは、福音のために、救いのために私たちは生きていかなければいけないんだ、すべてのことをパウロはそのためにしているんだということを考えますと、私たちもこうすることは福音の前進につながっていくんじゃないだろうか。こうしたらよりあの人に、いや、より多くの人たちに福音を語る機会になるんじゃないだろうか。そんなことを考えるような、そんなふうな積極的な従順さっていうのが必要なんじゃないでしょうか。自分の生かされている目的というものをしっかりと覚えて、神様が喜んでくださることを意識して、そのために邁進していくことです。例えば友人と会うにしても、どうすればこのことを神様は喜んでくださるだろうか、何を話すことがこの人を救いに、またこの人をより成長させることにつながるんだろうか、そのことを考えて私たちは行動すべきなんですよね。そんな風に私たちはしっかりと目的を持って、様々なことを、いや、全てのことをなすべきなんです。そうするときに間違いなく私たちは変えられ、もっともっと神様に用いられる、そんな人物になっていることができるんですよね。今日この福音の前進のために、今日いろんな人たちの救いや祝福のために、私は何をすべきなんだろう、何ができるんだろう、そんな風に私たち考えているでしょうか。もちろん間違いなく皆さんが思っておられることっていうのは、このことをどんな風にしたらいいだろう、このことをどういう風にしたらいやかしになるだろう、そんな風に考えてくださったと思いますけれども、まず私が考えなければいけないことっていうのは、まず最初に目的を持って、そして目的のために自分は何をすべきなのかって、そのことを考えていくべきじゃないでしょうか。最後、どうすれば私たちもっともっと多くの人たちに救いを、この福音を語り続けていくことができるのか。その第3番目のポイントとは、自己満足ではなく神様の目というものを意識することです。神の目というものを意識するということ。24節以降お読みします。競技場で走る日、人たちは皆走っても賞を受けるのはただ 人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさい。また討議をする者はあらゆることについて自制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。ですから私は決勝点がどこかわからないような走り方をしていません。空を打つような検討もしてはいません。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら、自分自身が失格者になることを失格者になるようなことをないためです。24節からパウロはスポーツに例えて信仰の話を続けます。ここの箇所以外でも、例えば第2テモテの2章なんか、ピリピの3章なんかご覧くださいますと、スポーツの話が出てくることを考えますと、おそらく彼はスポーツが好きだったのかもしれません。けれども、私はどちらかというと、皆さんよくご存知の通り、スポーツは見ることばかりで、あんまり実際には参加しないことの方が多いです。私にとってスポーツというのは、結果や勝負よりもダイエットであり、参加することに意義があるんだっていうふうに考えるタイプです。けれども、注目すべきことは、ここでパウロはそんなふうには教えていないということです。参加すればいいんですよ。みんな頑張ったらいいんですよ。とは、パウロここで教えていないんですよね。どんなに頑張っても、また工夫しても、苦労しても、ほとんど全てのスポーツで賞を受けることができるっていうのは、一部分です。半数にも満ちませんよね。ここでパウロは、結果はどうでもいいとは言ってない。賞を受けられるように走りなさいっていうのが彼の勧めです。必ず賞を受けなさいという教えではないですけれども、それを目標に頑張っていきなさいということです。彼はこんなふうに言うんです。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。疲れててどうしようもない。そんな状態であっても、自分の体に鞭打って、なすべきことをせよという、そんな風な状態で、自分はなすべきことをするんだって言うんです。正直私たちは、自分でもうこれだけやってるからとか、もう十分やったやんって、もうここで終わりにしようというふうに考えてしまうことがあります。自分で勝手に納得して、自分で勝手に及第点を与えてしまうんです。自己満足です。しかしパウロはこの箇所の少し前、第一コリントの4章でこんな風に私たちに語ってくれましたよね。第一コリントの4章の3節4節、しかし私にとってはあなた方による判定、あるいはおよそ人間による判決を受けることは非常に小さなことです。事実、私は自分で自分を裁くことさえします。実はこの裁くというふうに訳されているその言葉は、評価するとも訳される言葉なんです。私にはやましいことは少しもありませんが、だからといってそれで無罪とされるのではありません。私を裁く方は主です。そんなふうに教え、私たち人間の評価で左右されないように教えてくれています。常に彼が意識していたことっていうのは、神様の目だったんですよね。神様の評価なんです。神様の裁きというものを彼は意識してた。それゆえにしっかりと目標が見えて正しく生きていくことができたんです。私たちも気をつけなければいけないのは、自分で勝手にそんな風に及第点を与えてしまって、パウロがしたように自分の体に鞭打つことなく、私たちに与えられたその務めというものを忘れてしまうじゃないでしょうか。おろそかにしてしまうことじゃないでしょうか。また、今度は自分ではなく他人の目というものを意識して、あの人が分かってくれないと。そんなふうに考えて、他人の評価や、ついつい他人の目というものを意識してしまうことっていうのも、私たちが気をつけなければいけないことですよね。今日の箇所の19節から22節。前半の部分で、パウロは何度も、こんな言葉を使っています。獲得するという言葉です。これは、 獲得するという意味以外では、得るとか、自分のものとするとか、得をする、そんな風に訳せる言葉なんですけども、単純に考えて、これって非常に奇妙な表現じゃないでしょうか。と言いますのは、別にパウロがこの人に救われてほしいというふうに考えて、その人に伝道して福音を語ったからといって、救われたからといって、その人が自分のものになるわけじゃないですよね。私たちが伝道して、その人が救われたからといって、自分の所有物になるわけじゃないですよね。じゃあなぜパウロはここで人が救われるということを獲得するなんていうような言葉で表現したかったです。実は聖書の御言葉が教えることは、まだ救われていない人たちっていうのは、神様を知らずにいるばかりか、神様と和解できていないがゆえに、悪魔に従ってるんだって。いうことを御言葉を教えてますよね。エペソの2章の1節2節で、こんな風にあります。あなた方は自分の罪かと罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいましたっていうふうに教えるわけです。まだ信仰を持っていない人たちっていうのは、その人が意識しようと意識しまいと、結果として、その神様に逆らって生きてしまっているんだ。悪魔に従って実は生きているんだって。そんなふうに御言葉を教えるんです。ですから、人が救われるというのは、その悪魔の流れに従っていた人たちが、悪魔のグループに属していた人たちが、神のグループに今度は移ることでもあるんです。ですから、ヨハネもこんなふうに教えるんです。第一ヨハネの3章の8節以降、第一ヨハネの3の8から10で、罪の内を歩む者は悪魔から出たものです。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは、悪魔の仕業を打ち壊すためです。誰でも神から生まれたものは罪の内を歩みません。なぜなら神の種がその人の内に留まっているからです。その人は神から生まれたので罪の内を歩むことができないのです。そのことによって神の子供と悪魔の子供との区別がはっきりします。義を行わない者は誰も神から出たものではありません。兄弟を愛さない者もそうです。語り、神のグループと悪魔のグループがあることをここでも教えてくれてますよね。そしてその後、14節で、私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。そんな風に教えるんですけども、救いとは、その人が悪魔のグループから神様のグループに属する、移ることでもあるんです。またパウロは、ローマ書の15章の16節、最後、ここの箇所だけちょっと皆さん、お分けくださいましたでしょうか。ローマ書の15章の16節。そこでこんな風に教えるんです。私たちは、救われていない人を、もちろん神様は救ってくださるんですけども、その人たちを、神様に喜ばれる捧げ物として神様に捧げることができるんだ。ローマ書の15章の16節。新約聖書の287ページになりますけども、そこで、それも私が、異邦人のために、キリストイエスの使い人となるために、神から恵みを、神から恵みを、いただいているからです。私は神の福音をもって、祭司の務めを果たしています。それは異邦人を聖霊によって聖なるものとされた神に受け入れられる備え物とするためです。この御言葉を見たときに、パウロ言うんです。私は神の祭司です。その当時の祭司たちが神様への捧げ物を捧げたように、パウロも異邦人を、つまりまだ救われていない人を神様が喜んでくださるような、清い神様が喜んでくださるような聖なる、また神に受け入れられる備え物としてお捧げするんだって言うんです。そして実は、この神の祭司とされたのは、パウロだけじゃないんです。シモン・ペテロが、第一ペテロの2章で、そんな風に教えてくれてるんですけども、私たちも、救われたクリスチャンは皆、神の前に祭司なんです。私たちも、パウロと同じように、神の福音というものを与えられてますよね。その福音というものを持って、務めをなすことができるんです。そして神様は同時に成してくださることっていうのは、 聖霊によってというふうに教えられています通り、私たちのうちに与えられたその聖霊が人を救いに導くっていう、その技を出してくださるんですよね。ですから私たちは恐れる必要ってないんです。私たちに与えられた務めというのは福音を語っていくことです。より多くの人により良い形で福音を伝えていくこと、人を救うかどうかというのは神様の御業ですよね。私たちは私たちのうちにいらっしゃるその聖霊なる神様の助けによって福音を語ることができるし、その救いの道を提供していくことができるんです。ですからどうぞこの一週間も、またこれからの私たちの人生の歩みも、できたら福音明かししていこう、できたら少しでも伝道していこう、良い明かししていこうではなくて、私にはこの福音を伝える務めが、責任が与えられているんだ、そのために今日は何をしよう、明日はどんな風に計画しよう、そのことを考え、そのことのために邁進していただきたい、そのように思います。最後に祈りを持って今日のメッセージを終わりたいと思います。愛する神様、私のように愚かで罪深い者たちに、神様、素晴らしい助けと務めを与えてくださいましたことを心から感謝申し上げます。神様、どうぞ私たちが世の多くの人たちに対して使えるものとなっていくことができますように、まだ救われていない人たちに対して、また私の周りにいらっしゃる兄弟姉妹方に対しても、私たちは使え、その人たちの本当の必要のために犠牲を捧げていくことができますようにお働きください。また神様、どうぞ私たちが目的を持って全てのことを成していくことができますように、あわよくばもしできることならではなくて、私たちがしっかりと福音のために、多くの人たちの救いのために、成長のために、何をなし何を語っていくのか、そのことをしっかりと意識して、そのことのために全てのことを成していくことができますようにお働きください。そして自分自身の評価や、また周りの人の評価というものに目を奪われてしまうのではなくて、しっかりと神様の基準というもの、神様の目というものを意識して、毎日毎日を過ごしていくことができますようにお働きください。こんな私たちを、あなたが今もなお御霊と御言葉を通して導いてくださっていますこと、そのことを心から感謝して、このように尊い主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。